本庁の聖書の箇所を拝読いたします。詩編の73編21節から28節、旧約聖書の1014ページをお開きください。詩編の73編21節から28節まででございます。それではお読みいたします。私の心が苦みに満ち、私の内なる思いが突き刺された時、私は愚かで考えもなく、あなたの前で獣のようでした。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかりと掴んでくださいました。あなたは私を諭して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいます。あなたのほかに天では私に誰がいるでしょう。地では私は 誰をも望みません。この身も心も突き果てるでしょう。しかし神は私の心の岩、とこしえに私が受ける割り当ての地。見よ、あなたから遠く離れているものは滅びます。あなたに背き不実を行う者を、あなたは皆滅ぼされます。しかし私にとって神の御そばにいることが幸せです。私は神である主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継ぎます。以上でございます。今朝はそれでも私を離さないお方と題しまして、大村先生より御言葉のお取り次ぎをいただきます。よろしくお願いいたします。
皆様おはようございます。またあの初めましての方が、たくさんいらっしゃって、なぜ今日、大村がみたいな、しかも岡山からという、不思議に思われている方々も多くいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、私はあの今あの岡山県の倉敷市というところにありますあの笹置製薬キリスト教会という教会と、あともう一つあの岡山県の北の方にあります、津山という、90キロぐらい離れているんですけれども、同じ県内にありますその教会の2つの、教会の牧師をしておりますあの大村と申します。今日本製薬キリスト教団という団体に、所属しておりまして、こちらの同盟福音キリスト教会とはあの信仰のルーツが一緒で、姉妹団体としてですね、あの4つの団体のうちの1つとして、私たちの製薬教団も、交わりに加えさせていただいております。この4団体と呼ばれる交わりにはですね、あの私の大先輩でもあられますあの瀬戸先生なんかはですね、あの本当にあのこの交わりが豊かなものになるようにご尽力くださいまして、そして今日私たちもその恩恵に預かって、この交わりにあの加えていただいているというところなんですね。で私はあの今あの、その教団であの牧師をさせていただきながら、実はですね、あの今あのご存知の方いらっしゃるかどうか分かりませんけれども、あのクリスチャンの結婚 の支援をさせていただいておりますあのリベカというあの団体がありまして、そこ のスタッフもあのさせていただいております。まあ、いわゆるあのクリスチャンの結婚相談所なんですけれども、私たちはですね、あのクリスチャンホームを一組でも多く、生み出して、そしてこの教会に送り出したいというそういう願いをあの持ちながら関わらせていただいております。で今回はそのリベカの働きの中で、あの昨日多治見市で行われました次世代 の育成者のためのカンファレンスがありまして、あのそちらの方にリベカの方からということと、 また実は明日今晩ちょっと名古屋に移動するんですけれども、名古屋で、婚活パーティーを予定しておりまして、それでですね、明日私が担当ですので、その昨日と、明日の、奉仕もあって、日曜日どこかで礼拝できないかなと思ってたんですけれども、昨日 の, カンファレンスの責任を担っておられたのが鴨下直樹先生でいらっしゃって、鴨下先生と連絡を取る中で、日曜日私どこかで礼拝させていただこうと思いますという、もし無牧とかで本当にメッセンジャーをもし探しておられる教会おありでしたら何かお手伝いできますけれども、そういう教会があればということで、お聞きしましたら、いや実は私がというお話をいただきまして、ちょっと驚いたんですけれども、今回直樹先生が手術をされるということで、私たちの教会でも直樹先生の回復のためにお祈りをさせていただいております。直樹先生にも実はリベカは大変お世話になっておりまして、実はこの4月からですね、そのリベカという団体はですね、日本の福音派の、大きな組織としてJEA というグループがあるんですね。日本福音同盟というグループがありまして、そこに加盟するために実は鴨下直樹先生は推薦人になってくだ、お二人のうちのお一人になってくださいまして、それでですね、本当に直樹先生には大変お世話になりまして、今日は本当に直樹先生の恩返しのつもりでですね、今日はここに立たせていただいたという次第でございます。今日本当に、初めての方にお会いするということが多かったんですけど、非常に楽しみにしてまいりまして、昨日はですね、瀬戸直樹兄弟と浅子姉妹ご家族のところに寄らせていただきまして、とても豊かな交わりが、4人のお子さん方にも温かく迎えていただいてですね、とても楽しい時間を過ごさせていただき、またこの教会に来させていただく楽しみがですね、非常に倍増してまいりました。今日皆様とご一緒に礼拝ができ、またこれからの時間ご一緒に御言葉を開かせていただけることを本当に感謝をしております。一言お祈りを持って御言葉をお分かしさせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたのお名前を心から賛美いたします。またイエス様の十字架の血をあがめて心から感謝いたします。神様、すぐる一週間あなたが私たちを導いてくださって、そして一週間の技を終え、今日この週の始まりの日の朝にあなたが私たちをこのところに集めてくださり、そしてあなたを礼拝する恵みに預かっておりますことを心から感謝いたします。あなたが愛してやまないこの笠松キリスト教会のお一人お一人を、今日その名を呼んであなたがこの礼拝へと招いてくださいましたことを心から感謝いたします。神様、どうぞこの時もあなたのお名前だけが崇められ、あなただけを見上げ、そしてあなたに希望を置いて、私たちがこれから一週間それぞれの場所へとあなたによって使わされてまいりますけれども、あなたが共にいてくださることを確信し、このところから使わされていくことができますように、主よ、どうぞこのひととき、あなたが私たちに、あなたがお語りになりたいと思われていることをお語りくださいますように、そしてその語られる言葉とともに、あなたがその語られる背後にある身思いをも私たちが汲み取らせていただくことができますように、助け導いていてください。神様、これからの時あなたが共にいて、また私たちを導いてくださいますように、また御霊の豊かな助けの中で御言葉を理解させてください。感謝をし御手に委ね、イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。 今日はですね、先ほど司会者の方にお読みいただきました詩編73編21節から28節を選ばせていただきまして、それでも私を離さないお方、私の今回のこのテーマとしてはですね、気持ちとしてはそれでも私を離さないお方という、そんな思いでですね、この御言葉を私自身教えられたことをお分かしさせていただきたいとも思っております。今日選ばせていただいた聖書の箇所は、個人的には私が愛称している箇所でも、あり、その一つでもあり、きっと皆さんの中にも、ああこの御言葉は読んだことがある、ああこの御言葉は好きだ、そんな方も、いらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。で、私はいつも2つのポイントでお分かしさせていただいております。まず第一のポイントとして、自分自身を知るというポイントでお分かしさせていただきたいと思いますが、今日の箇所を少し、ご一緒に理解していく上で、詩編73編全体のことについて少しお分かしさせていただければと思っておりますが、今日のこの詩編73編の一番最初を見ていただきますと、この表題にですね、アサフの賛歌というふうに記されているわけです。このアサフの賛歌、これアサフというのはこの人の名前なんですけれども、この人はですね、ダビデの時代にこの賛美のリーダーとして選ばれたレビ人のアサフという人なんですね。今日も直樹兄弟が賛美リードしてくれていましたけれども、そんな風に賛美のダビデの時代に賛美のリードをしていた、そういう、人でした。彼はこう聖書を見ますと非常に有能で、また信仰的であったということを聖書を読む中で知ることができます。しかし今日この彼が作った賛美というものを見ますと、だから彼が本当にこう信仰的で非常に有能で立派な人なのかというと、彼自身はですね、自分の弱さを表しつつ神様を賛美しているということが分かる、そういう歌なんですね。この73編の最初1節2節を見ていただきますと、彼はですね、神様を賛美しつつ何かにつまずき、しかも信仰から離れそうな状況にあったんだということが分かります。また今日の箇所を見ましても、21節22節では彼は自分の心の苦々しさと、そして感情に振り回されそうな状況に置かれている、そんなことをここで21節22節でですね、告白しているんです。心が苦みに満ちている、もう私の内なる思いが突き刺されているというふうにですね、彼はこういうふうに歌いながら自分の心の内、自分の心の弱さを明らかにしているんですね。じゃあ彼はどうしてこの神様を賛美するのにそんな苦々しい思いになっていったのか、そして信仰から離れそうな状況になるようなほどにですね、彼はこのような状況になぜ陥っていたのか、この原因はどこにあったのかというと、実はこの3節から12節にその原因が記されています。3節から12節、ここには何が書いてあるのかというと、それは悪者が栄えているということに対する妬みからだったというんですね。悪者が栄えていることに対する妬み、それを見てですね、苦々しい思い、その妬みに駆られたと彼は告白しているんです。さらにアサフは13節から19節で、この自分のその悪の繁栄に対する妬みからですね、自分の心の内にある虚しさとか、また苦しみというものもこの13節から19節で告白しているわけなんです。こんな アサフの状況を見ますと、私もそうですし皆さんも感じられたことがあるかもしれませんけれども、アサフはここでですね、なぜ悪が放置されているのか、なぜ悪いことばかりを見逃されていってというような、そんなこう心境になることもあるかもしれませんし、自分や弱い立場にある人だけがなぜ苦しみ続けなければならないんだということを思われたこともあるかもしれません。あるいは周りの人からそんなことを聞かされたという方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれません。私はですね、恥ずかしい話なんですけれども、以前ですね、スピード違反をして捕まったことがあるんですね。まあ、1回だけあるような言い方をしてるかもしれませんけど、何回か実はあるんですけれども、あるんですね。ご一緒に微笑んでくださった方は、あ、私もあるかなみたいな、そんな方もいらっしゃるかもしれませんし、分かりませんけれども、ある時にはですね、実は日曜日の朝にスピード違反で捕まったこともありまして、その時はですね、2つの教会、別の教会を兼任していたんですけれども、朝ですね、日曜日の朝ですか、車、道が空いているところですね、スーッと行ってたらですね、後ろからですね、なんかこうチカチカするようなものがバックミラーに感じるんですね。よく見るとですね、この白バイがですね、赤色灯を回してですね、蛇行運転してすごい勢いで来るんですね。誰か捕まえに行くんだろうなと思って、見てたらどうやら私だったんですね。それでですね、捕まりますと、皆さんご経験ある方はご存知でしょうけれども、お名前は何ですか、ね、免許証を見せてですね、お仕事は何されてるんですか聞かれるんですね。その時私はどう答えたのかというと、団体の職員ですそうしますとですね、私はそれで切り抜けられると思ったんですね。そしたらですね、何の団体の職員ですかと聞かれたので、キリスト教会の団体の職員、牧師をしておりますと、まあ、その時正直に言わざるを得なかったんですけれども、まあ、私は普段なんでこう普段はですね、交通ルール守っているのに、今日もここへ来るときにも、踏切があったら一旦停止もしてるし、信号があったらちゃんと、止まってるし、なんで普段交通ルールを守っているのに、どうしてこういうときだけ自分が捕まるんだろうか、他にもっと悪いことをしているのに、なんでその人たちが見逃されているんだとかですね、あるいはですね、こうネズミ捕りなんかですね、やってると、そんな自分たちが正しいことをしているなら、そんな隠れてないで、こそこそしないで、堂々とやったらいいじゃないかみたいにですね、思ってしまうんですよね。で、この警察とか悪いことをしてまだ捕まっていない人などを快く思わないことというのもありました。どうして自分だけがと思ってしまうのは、これは周りに対する妬みから生み出される。そういう思いであるのかもしれません。皆さんはこうした自分の内側、特に汚い部分ですよね、誰にも明かせない部分、罪深い自分に皆さんは向き合ったことがおありでしょうか。罪深い自分、これはですね、本当に自分ではどこかで認めたくないと思います。これが自分であると思いたくないと否定してしまったりするんではないかなと思います。罪深い自分、汚れた自分を知るということは、ある意味でこれは恐ろしいことだと思うんですね。特にクリスチャンになりますと、私たちの心は神様によって、その神様の光によって照らされたという状態ですから、ことさらこの罪とか汚れたこと、それはですね、さらに明らかにされていくんですね。 はっきりと、あ、これは悪い思いだ、そんなことに気づかされるということはあると思うんです。自分の内側に罪や汚れや横島な思い、アサフのような嫉妬心、怒りや憎しみ、こういったことを見つけますと、その重さに苦しんだり、あるいは自分をごまかしたり、また正当化してしまうということがあるのではないかなと思います。皆さんもどこかでお聞きになられたことがあるかもしれませんけれども、もし私たちの心、今日のこのプロジェクターのこの、ね、明かりのよう、私たちの心がモニターに映し出されるようなことがありましたら、もう私たちはもう見られたくない、とても見せられるようなものではない、そんな心でいる思うんじゃないでしょうか。私も今日私の心をここに照らされましたら、もうすぐにでもここから降りて、もう終えたいなと、そんなふうに思うぐらいです。言い方を変えますと、罪深い自分、汚れた自分に向き合う、そのような自分を認めるというのには、それだけ重みがあるんだということだと思うんですね。また自分自身に向き合わなければ、実は神様の恵み深さ、憐れみ深さ、神様のその愛のぬくもり、神様の偉大さに目を向けることができないという一面があることも、私たちは覚えておく必要があるんですね。そういうことで私たちは自分自身を知っていくということが大切である、自分と向き合っていくということが大切であるということです。第2番目のポイントとして、私の手を掴んでくださるお方というポイントでお分かちしたいと思います。ちょっと失礼します。私の手を掴んでくださるお方というポイントです。今日司会者の方にお読みいただきました21節から28節に目を向けてみたいと思いますが、この箇所ではですね、アサフが神様の偉大さに触れ、その神様を褒めたたえ、神様への信仰、信頼を告白しているという箇所なんですね。そもそもアサフがこのように変化していったのはなぜでしょうか。先ほど私たちはアサフの心が非常に苦々しい思いに満ちていて、妬みに駆られて、怒りとですね、妬みに駆られていたという、そういうアサフの心を私たちは見てきました。この21節でまだアサフはですね、自分の心の内が苦みに満ち、自分の愚かさに打ちひしがれていることも告白していますけれども、そんな彼がなぜ神様を褒めたたえるように変えられていったんでしょうか。それは実はこの前のその箇所にある17節なんですけれども、この17節が一つの大きな変化のポイントだったと思うんですね。17節に、ついに私は神の聖所に入って彼らの最後を悟ったとあるんですね。これが彼の変化の理解への鍵となるんです。彼が聖所に入った、すなわちアサフが妬みによってその苦みに満ちた心を持ちつつも、神様の御前に出たんだということをこれ意味しているんですね。皆さんは長年この教会で信仰生活を守っておられる、礼拝を続けておられるという方々が多くいらっしゃるんじゃないかなとお見受けしておりますけれども、また今日こうやって礼拝に集われる皆さん、私たちはどこかでですね、信仰者としてクリスチャンは清く正しく美しくみたいなですね、 そんな風にして神様の御前に出ていかなければならないと考えてしまうというところはないでしょうか。確かにですね、イエス様もマタイの福音書の5章でですね、23節から25節においてはイエス様こうおっしゃられているんです。あなた方が礼拝しに行く途中に誰かと喧嘩をしていることを思い出したなら、まずその人と仲直りをしてから、それから礼拝に行きなさいねとイエス様おっしゃられているんですね。ただアサフのケースを見ますと、アサフは全く自分の心の内にある闇、心の問題、それらを全然解決せずに神様の御前に立ったということをこの17節は表しているんですよね。で、ここにはこれからお分かちさせていただく神様のお取り扱い、神様のご計画があったということを思わさせられるんです。ですから神様もあえてアサフが自分の心の罪の問題を解決していなくても御前にアサフが立たれることを神様はお許しになられたと思うんですね。アサフはこの神様の御前に立たされたわけですけれども、その神様のじゃあお取り扱いご計画は何だったのかというと、それは神様の偉大さに触れるということだったんです。神様が共にいてくださるということに触れるためだったんですね。それが23節ですね。しかし私は絶えずあなたと共にいました。アサフはこの神様が共にいてくださるんだということを経験するために、あえて心が苦みに満ちた状態であっても、周りの人に妬みを抱いたという状態であっても、神様が見前に立つことをお許しになられたんです。ではどんな偉大さに触れたんでしょうか。それがその一つ、アサフが神様が共にいてくださるということを知ったわけです。でさらにですね、この、ところではあなたは私の右の手をしっかりと掴んでくださいましたとあります。神様の側がアサフの右の手をしっかり掴んでくださっていたというこの事実を知った。ここにアサフは神様の偉大さを知ったわけなんですね。さらに申し上げますと、神様がアサフの心が苦みに満ち妬みに駆られ、とても神様にお見せできないような、そういう心の状態であったとしても、神様がアサフを離されなかったという事実を知ったんですね。アサフは自分の心がその苦みに満ちて妬みに満ちていたのに、自分が自分のことで精一杯で、もう神様に信頼できるような状態ではなかったのに、神様が私を見捨てることがなかった、そう告白しているんですね。アサフが神様のどんな偉大さに触れたのか、二つ目のことはですね、アサフは神様が私を諭して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださるという恵み深さを知る中で、神様の偉大さを知ったわけなんですね。それが24節ですね。聖なる神様は罪に対して一切妥協されない、そういうお方であります。神様にはグレーゾーンもありません。しかし神様はご自身がお許しになられている人がまた罪を犯して汚れているからといって見捨てられるようなお方ではないんですね。私たちの信じている神様は その汚れたものであっても清めることがおできになる、その罪があってもその罪をお許しになられる、そういう神様です。汚れたものであってもそれでもなおその人の手をつかみ続け、私たちをそれでも離されないのが私たちの信じている神様なんです。もしその人が過ちを犯していて、過っているならば、その人を悟し導いて悔い改めへと導き、そして天の御国に受け入れてくださる、そういうお方なんですね。アサフは自分自身のその心の汚れ、汚さを知りながらも、なお神様は私の考えている以上の方だ、そのことに気づいて、その偉大さに触れたわけなんですね。そして25節から27節の中で、アサフは神様を心から褒めたたえているわけなんです。アサフは神様の偉大さに触れ、決して私は神様に見捨てられることはない、それでも神様は私を離さない、神様がいつも私と共にいてくださるというその確信を得る中で、28節のように信仰を告白し応答しているんですね。しかし私にとって神の御そばにいることが幸せです。私は神である主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げます。このアサフの信仰の告白と応答こそ、信仰に立って歩んでいきたい、こんな私でも神様と共に歩んでいきたい、そう願う一人一人と共に神様は共にいてくださって、またこのように28節のように告白していくことが、私たちにとって、そういう私たちにとってふさわしい応答であるわけです。そしてこのふさわしい応答を私たちがしていくためにも、私たちにとってどうしても必要なものがあるんです。それ何でしょうか。それは私たちの努力ではありません。私たちの経験でもありません。私たちにそれどうしても必要なのはイエス様なんですね。イエス様がどうしても必要で、このイエス様がいてくださることからこそ、私たちはこんな私でも信仰に立って歩ませていただきたい、歩ませてくださるんですね。神様がそれをお許しくださるんです。イエス様の十字架による贖い、イエス様が私のために死んでくださった、そのことこそが、神様が私たちの右の手をつかみ離さず、私たちを愛し続けてくださっている証拠なんですね。私たちもイエス様の十字架による贖いがあり、許しがあって、今日も教会に集い礼拝を捧げる恵みに預かっております。それがたとえ皆さんが一週間過ごす中で、ああもうあんな腹が立つことがあった、あんなこと言われた、なんであんな言い方されなきゃいけないんだ、なんであんな態度取られなきゃいけないんだ、私はこんなに頑張ってるのに、そんな風に怒りや妬み、苦みに満ちていたとしても、そのままで教会に来たとしても、あるいは悲しみや痛みで心が塞ぐようなことがあっても、いや今日は私はとても神様のお役に立てそうにない、そんなふうに思える状態であったとしても、皆さん今日はいろんなことをお話しさせていただきましたけども、全部忘れていただいてもいいんで、これだけ覚えていただきたいんです。それでも神様は皆さんの手をしっかりと握ってくださって、そして毎週この教会へと神様ご自身がお一人お一人を招いてくださっているんですね。お一人お一人の名を呼んで、今日私はあなたに語りたいことがある、 私はあなたに伝えたいことがある。そう思って神様はお一人お一人をこの教会に招いてくださっているんだということを、これだけでも覚えて帰っていただきたいんです。これまでのことを振り返ってみましても、神様は私たちを招き続けてくださいましたし、またこれからも皆さんを必要としてくださって、皆さんの笑顔が見たい、皆さんの賛美の声が聞きたい、皆さんの祈りの心を知りたい、そんな風に思われて、神様はお一人お一人をこの教会へと招き続けてくださいます。ですからこれからも神様が礼拝に招いてくださっているんだということを、皆さんお一人お一人ご自身への招きとして受け止めていただきたいんです。神様の御前に出させていただくということは、神様が私たちに触れてくださり、神様が私たちにお語りくださり、私たちを変えてくださり、恵みに気づかせてくださり、神様に目を向け、神様に希望があることを見出すことができる、そういう時であるんだということです。一言お祈りをさせていただきます。愛する天の父なる神様、私たちはなかなか自分自身の内側にある汚さに気づかなかったり、自分の正しさや自分の良い面だけを見ようとして、自分で自分を肯定しようとし、自分の罪深さ、汚さ、汚れ、そういったものに目を伏せてしまいがちで、なかなか本当の自分というものを知ろうとしたり、向き合うことが難しい、そんな弱さを持っている私たちでありますけれども、今日このアサフの賛美を通して、そして神様がアサフにどのように関わってくださったのかということを通して、神様は私たちの手をしっかりと握ってくださり、私たちの手を離さずに、こんな汚れた私たちでも、罪深い私たちでも、弱さのある私たちであっても、それでもその手を離さずに私たちを導き続けてくださるお方であることを覚え、心から感謝をいたします。神様、どうぞこれからもこの笠松キリスト教会で捧げられますお一人お一人の礼拝があなたによって祝福されていき、そして神様、あなたがこの場所に共にいてくださり、そしてあなたが親しくお語りくださり、そしてこの礼拝に集われたお一人お一人がイエス様の十字架の愛に立ち返り、愛のぬくもりに触れ、そして互いに愛し合い、許し合い、励まし合い、支え合って、その交わりをあなたの御前で築いていくことができますように、この笠松キリスト教会のお一人お一人をあなたがこれからも豊かに祝福してくださいますようにお願いをいたします。そしてこの地域に、そしてお一人お一人が使わされていくところにあって、イエス様の愛のぬくもりを伝えていくこともできますように、神様、あなたがお一人お一人を祝福して尊くお持ちくださいますようにお願いをいたします。今週1週間、それぞれの場所へと使わされてまいります。職場や家庭、学校、地域、さまざまなところでお一人お一人がキリストの証人として歩んでいくことができますように、あなたが共にいてお一人お一人に御心を行う力を備えてくださり、主のご栄光のために尊くお持ちくださいますようにお願いをいたします。それぞれの手の技をも祝福し、また健康もお支えくださいますようにお願いをいたします。神様、また今この教会を牧会されております鴨下直樹先生の上に、あなたの豊かな祝福と恵みがあり、その働きを祝福してくださいますように、特に今手術をされ、入院をされておりますけれども、速やかな回復が与えられ、またこの時、今まで本当に多くの責任を担い、神様、疲れも覚えておられることと思いますので、先生が十分な休息も得て、また新しい力も得て退院することができますように、術後の回復の上にもあなたの癒しの御手を差し伸べてください。またこの教会の皆さんの中にも、 体調が優れない方、弱さを覚えている方いらっしゃるかと思います。お一人お一人にも回復をお与えくださいますように、主が癒しの御手を差し伸べてくださいますようお願いをいたします。また私たちの周りや日本を見ましても、世界を見ましても、今日も誰かの助けの手を必要としている方々がいらっしゃいます。災害の中に置かれ被災された方もいらっしゃいます。弱さと戦い続けている方もいらっしゃいます。その一人お一人にもあなたの助けの御手が差し伸べられていきますように。また今週そういった人たちに助けの手を差し伸べる、お一人お一人の手があなたによって用いられ、必要な助けが備えられていきますように。この時をありがとうございました。すべてのことを御手にお委ねし、感謝を持ってイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。